聖書朗読、旧約聖書、エレミア書17章5節から8節。お手元の新共同訳聖書、旧約聖書の部分の1208ページです。お読みします。主はこう言われる。呪われよ、人間に信頼し、憎なるものを頼みとし、その心が主を離れ去っている人は、彼は荒れ地の裸の木、恵みの雨を見ることなく、人の住めない不毛の地、遠所の荒れ野を住まいとする。祝福されよ、主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。続いて、新約聖書、使徒言行録3章1節から10節。新約聖書の部分の217ページをご覧ください。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。お祈りします。天と地とその中に満ちるすべてのものの創造者なる神様、あなたは私たちに今朝も命を呼び覚まし、新しい朝を与えてくださいました。あなたの大いなる御名を称えます。あなたは私たちにこの時代にこの人々と共に生きることを良しとされ、私たちをここに置かれました。そして私たちがこの生を味わい、人生の高いところも低いところも私たちが力を合わせて皆と共に歩むことをお許しくださいました。その不思議なお計らいのゆえにあなたの皆を称えます。神様、すぐる一週間の間もあなたが私たちを導いてくださいましたことに心より感謝をいたします。また暑い日々の中、こうして私たちをお守りくださったことに心より感謝いたします。神様、67回目の敗戦の記念日を迎えようとしております。私たちの国に、東北アジアに、また世界のすべての地域にあなたの平和をお与えくださいますよう心より祈ります。 本当は平和と呼ばれるに値しないものを、私たちが見分ける力を、そしてそれらの偽物の平和を私たちが崇拝することのない知恵をあなたがお与えくださいますように、私たちの罪をあなたが許して、あなたの平和のための道具として私たちをお持ちくださいますようお願い申し上げます。神様、私たちの間にあって育っている小さな子供たち、年月を重ねている者たちに、あなたの格別な憐れみと恵みをお与えください。私たちの間にあって体と心に病を覚えている人々に、あなたが癒しの御手を述べてください。私たちの間にあって助けを求め、庇護を求めておられる方の上に、あなたの守りの御手を伸ばしてください。一人で暮らしておられる方々、またお友達やご親族から離れて孤立を感じていらっしゃる方々の上に、あなたの憐れみが今日も豊かにありますように、その憐れみを伝える役割を私たちが手や足を使って果たすことができますように。神様、この町に住むすべての人々にあなたの祝福を与えください。そして今日の主日も、聖書を通して、また野木先生の解き明かしを通してあなたがお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は週報にもございますように、野木健一先生のお説教をお願いいたします。立ち上がり歩きなさい。
今は情報の時代と言われまして、さまざまな手段によっていろいろな形で自局の問題が目に映り耳に入ってまいります。そのような中で私どもにとって必要なことは、人間にとって何が一番大事なことであるか、そのことをよく考えることではないでしょうか。どこに自分の生きる拠り所を置くのか、そのことも大事でありましょう。今お読みいただきましたこの使徒言行録の3章のペトロと足の不自由な人との出会いの出来事は、私どもにその問題を提示しているように思われて仕方がありません。当時のユダヤ教では朝と昼と晩と3回の祈りの時が決まっておりました。弟子たちも同じように一定の時に神殿に登り祈りをしていたのであります。いわば決められた時に決められた場所で礼拝をし祈りをしていた。それは今日で言えばですね、このように主の日ごとに礼拝をきちんと守っていた、そういうことでありましょう。毎週同じことを同じようにして、しかし毎回心を新たにして、また新たにさせられて守る、そのことが一つの信仰者の生き方としてあるように思います。さてこの日もペトロとヨハネが連れ立って昼の午後3時の祈りのために神殿に登っていったのであります。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。こうあります。まあ、聖書は淡々としてこの言葉を記してまいります。しかし、一人の人間が悲惨な 困難な状況の中に置かれている事実というものを直視しているわけであります。四章の方に彼は40歳を過ぎていたというふうに言われておりますから、40年近くの間、自分の一日の食事代の施しをですね、気まぐれな参拝者の情けにすがる以外に、彼自身は生きる術を持っていなかった。私はこの運ばれてきて、神殿の門のそばに置いてもらっていた。この言葉にですね、非常に大きなショックを受けるわけであります。何か荷物が運ばれてきてですね、そこにポイと置かれていた。そんな感じだからであります。彼はもう人ではなく、物として取り扱われている。連れて来られてそこに、座らされていたとは聖書は語りません。運ばれてきてそこに置いてもらっていた。こう言うのであります。彼はもはやですね、人間としての尊厳というものを人々からは認められてはいない。ただ荷物のようにそこに投げ捨てられていたに過ぎないのではないか。人を人とも思わない殺戮が繰り返されます。あるいはまた知らず知らずのうちに人を物として扱ってしまうことが起こります。医療のミス、手術をしたことのない医師が手術をする。患者の方が亡くなる。あるいは問題にされております子供のいじめ。相手を人間としてではなくて、物としてしか見ることができない。あるいはまた親がですね、子供を自分の所有物のように取り扱ってしまう。見たいと思いながら見る機会を逸しておりました映画を、私はこの6月にアメリカの娘の家で見ました。題名は、Nobody knows. こういう題の映画であります。誰も知らない。これは、1988年にですね、巣鴨の子供置き去り事件、東京の豊島区で発覚した、保護責任者遺棄事件、父親が蒸発をする。父親の違う4人の子供が母親のもとで暮らす。やがて母親も家を出ていく。実質的に育児の放棄がなされていた状況。その実話に基づいて作成された映画でありました。まさに子供がですね、物として扱われている。私のものではなくてです。人間として共に生きるためにはです。そこに人格的な交わりというものがなければならないでしょう。お互いにものではなくて人間として生きているのか、あるいは生きようとしているのか、この物語はですね、そういう問いかけというものを私どもに投げかけているのではないでしょうか。今礼拝のために神殿にやってきましたペトロとヨハネがですね、美しい門を入りまして通り過ぎようとします。その時この足の不自由な人が施しを請うた。ペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うたとこうあります。特別なことではありません。彼にしてみれば相手がペトロやヨハネでなくてもですね、誰であろうと自分の目の前を通り過ぎる人があればですね、いわばもう自動的に頭を下げて どうか施しを。それは日常茶飯事のことになっていたはずです。ですからこの足の不自由な男もペトロたちを本当に人間として見ていたわけではないでありましょう。ただ施しが、お金をもらうことが目的であった。そこに人としての交わりは一かけらもありません。けれども今聖書はですね、ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、続けざまにこういう言葉が記されてくるわけです。三節四節の二節の中に見るという言葉が四回出てまいります。日本語の訳ではあまりはっきりしないかもしれませんけれども、言語は皆違う言葉が用いられております。最初の足の不自由な人がペトロとヨハネを見た時の見るという言葉は、ごく普通の見るという言葉でありまして、人が通るのがいわば目に入った、それだけの意味であります。それに対しまして他の三つの見るという言葉はですね、まずじっと見て、これは目をそらさないで見る。リバイズドイングリッシュバイブルでは Fixed his eyes on、目を固定したというふうな訳がなされております。そして次の私たちを見なさい。目を見開いてよく見なさい。そういう意味の言葉であります。さらに見つめていると、注意して見守る。そういう意味の言葉であります。足の不自由な人は、多分、多額の施しをもらえると思って、期待してペトロたちを注意深く見守っていたのでありましょう。ところがどうでしょうか。意外な言葉がペトロから発せられるわけであります。私には金や銀がないが、持っているものをあげようと、ナザレの人イエス・キリストの名によって、立ち上がり歩きなさい。大金でももらえるかと期待をしておりました。彼は、このペトロの言葉に失望と怒りを感じたに違いありません。もったいぶって、私たちを見なさいとそう言っておきながらですね、その挙句の果てに自分たちに金銀はない、立ち上がって歩け、馬鹿にするのもいい加減にしろ、立ち上がって歩けるものならとっくの昔に自分はそうしている。彼は心の中で苦々しく思っていたに違いありません。しかし、私はここに信仰に生きる、あるいは御言葉を語る、伝えるということが何であるかということをですね、示されているように思うんです。じっと見る。この人が本来求めているものが何であるかを見極める。そのことが大切なのではないでしょうか。そうした目はまた 自分自身に対してもなされなければならないでありましょう。神様の前で自分をじっと見る。自分にとって本当に必要なことは何か。なくてならないものは何か。そのことをよく見極める。そこからのみですね、ものではなくて、人として生きる道というものが見えてくるからであります。今ペトロは、この足の不自由な人にとって何が一番必要であるかということを見抜いているわけです。確かに彼が生活をするためにお金が必要なことは十分分かっております。けれどもそれ以上にですね、彼にとって本当に必要なことはですね、神様から命を与えられて生かされている人間であると、そのような自分を取り戻すことであります。彼は本来の自分のあるべき姿を忘れていた。自分の生きる拠り所というものを見失っていた。神様によって命を与えられて生かされている自分自身というものを取り戻すこと。それがですね、初代教会の福音宣教の目指したものであったのではないか。今ペトロは大胆にもですね、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、こう語りかけます。なというのは、私の場合にはですね、名目上とか、あるいは名前だけとか、何か実態の伴わない場合が非常に多いわけです。けれども聖書の中ではですね、名は体を表す。名が語られるときには、その名の実態や力というものが存在すると理解をされていました。ですから、イエス・キリストの名が語られる場合ですね、そこに主イエスご自身が存在しておられる。イエスの名によってなされるということは、イエスご自身の力によってなされるということでもありましょう。この主イエスキリストの名によって立ち上がり歩きなさい、これはキリストのもとに来なさい、そういう招きの言葉でもあります。さらにこれはですね、ペトロの祈りそのものではないでしょうか。ペトロは一人の人間です。一人の人間がですね、どれだけ他の者の魂の奥底にある痛みや悩み、その魂の孤独の深さに触れるということができるでしょうか。祈りにおいて、神と共に働くということがなければですね、とても不可能なことでありましょう。このイエスの名によって立ち上がり歩きなさいとはですね、ペトロがその魂の奥から引き出した祈りであります。今も生きて働きたもキリストに出会いですね、その力を受けて歩きなさい、そういう祈りであります。祈りさえすればよいんでしょうか。そうではありません。 ペトロは祈ってそのままそこを立ち去ったのではないわけです。この祈りは具体的な行動となりまして、右手を取って彼を立ち上がらせる。すると彼はたちまち足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美したと記されてまいります。ある聖書の仲介者は、この人はひょっとしたら立てたのかもしれない、しかし自分で自分を立てなくしていたのではないか、こういうわけです。確かに私も同じことを経験させられることがあるんじゃないでしょうか。立てるのに立てない、生きられるのに生きることができない、その時にですね、誰かが祈ってくれて、そして手を貸してくれる、そのことによってですね、立ち上がって生きることができるようになるわけです。祈ってもらい、手を取られて、この人は踊り上がって立って歩き出した。そして心から喜んで神を賛美したわけです。もう自分が物ではない、一人の人間として自由に生きることができるようになった。神様によって救われですね、生かされて生きる自分自身というものを取り戻した、これ以上のですね、大きな喜びというものはなかったでありましょう。これがですね、最初の教会が成した伝道の働きであります。どうしてこのような働きをペトロやヨハネはなすことができたのか。それは彼ら自身がですね、同じようにキリストによって祈ってもらい、立ち上がらせてもらった経験があったからでありましょう。自分を失った時にですね、私に従ってきなさいと招かれですね、自分の本来の姿を取り戻して生きることができるように導かれた。その信仰の経験がですね、私が持っているものをあげよう、こう言わしめた。信仰というものは、イエス・キリストの力によって立ち上がりです。歩き出し、喜びの中に神を賛美して生きることです。それが聖書が語るところの信仰であり、人間の救いではないでしょうか。私も日本の教会は、このペトロたちのようにですね、私にあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、生きる拠り所を示してですね、声を大にしてキリストへの招きを語っているでしょうか。持っているものをあげようとペトロは言うわけですけれども、それは彼の信仰の証でありましょう。自分が生きているのは自分自身の力ではなくてですね、生かされて生きているということをですね、リアルに感じて喜びを持って生きていた。自分が生きているのは生かされて生きているという深い感謝の思いであります。それがこのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい ストを祈り、大胆に語りかけさせた力でありましょう。一体私どもの中にそれがどれだけあるのか。旧約の預言者の言葉を読んでいただきましたが、七節八節に祝福されよ、また信頼する人は主はその人の拠り所となられる、彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている、干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。私はこの言葉をですね、やはり今日よく噛みしめてみなければならないだろうと思います。神様を信頼して自分の拠り所というものを神様に置く、生ける水の源に根を下ろす、そうすればですね、どのような時にも干からびてしまうことなくですね、生きた水を与えてくださる。根が水のほとりに張るということは、あるいは見えることではないかもしれません。私の信仰というものも必ずしもですね、目に見える部分だけで成り立っているわけではないでありましょう。目に見えない部分がですね、どこに置かれているか、自分の立ち位置がどこにあるか、そのことがですね、エレミヤが危機の時代を生きた預言者としてですね、最も強調した点でありましょう。自分の拠り所を神様に置く、生ける水の源に根を下ろす。確かに豊かな潤いを与えられて生きることができる。今日の私どもは礼拝ごとにですね、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい、そういう御言葉を心から聞いてですね、それに動かされて力強く生きるものでありたいと思います。お祈りをいたします。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神よ、このようにして今日は妙義上原教会にお招きをいただき、共に礼拝を守る幸いを与えられ、心から感謝いたします。今日の時代の中にあなたを信ずる者として、どうか良き証と奉仕の歩みがなされていくことのできますように、導きをお与えください。そして何もまして私ども自身があなたの身元にしっかりと根を下ろして、どのような場合にも緩むことなく立ち続けていくことのできますように、顧みを与えてください。この教会がこの場所に建てられ、与えられておりますところのあなたから託された使命を十分に果たす教会として立っていくことのできますように、先生方信徒の一人一人の方々の上にあなたの導きと祝福とが豊かに与えられることのできますように、これらの祈りと願いを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
では皆さん立ち上がってご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌の521番です。
Lord.